毎月第4金曜日のこの時間お届けしておりますマンスリー高知大学のコーナーです。さあ3回目となります。今回は高知大学地域国際広報 IR 担当の理事でいらっしゃいます宇田博之先生をお迎えしてお話を伺っていきます。先生よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ先生早速なんですけども、まあ、高知大学ではですね、まあ、昨今のこの状況を受けまして新型コロナウイルス感染拡大防止のため危機対策本部というものを設置してさまざまな対策を講じてこられたというのはねこれまでのお話でもあったことなんですけども、先生まずおっしゃりたいことって何かあるんですかね。
学生の皆さんが新型コロナウイルス感染、予防この対策の中でですね非常に不自由な生活をしておられる。ここが私たちにとっては本当につらいですよね。で特に教育の面では、対面授業を9月30日まで原則、しないということになっていますので、オンライン学習を中心にということで、いわゆる大学生活というかキャンパスライフをイメージしていた通り遅れないという部分でですね、大変忍びない気持ちでいっぱいです。でもこの難局を大学も、頑張って乗り越えていくつもりですけれども学生の皆さんと一緒にですね乗り越えていきたいとそんなふうに思っています。
そして先ほどお話出てきましたこのオンライン学習っていうのも、まあ、10月以降というタイミングでも、まあ、まだ第2波第3波の懸念もありますので、まあ、ここはというところはオンラインでやっていくというような、まあ、一部オンラインという流れなんでしょうね今はね。
そうですね10月以降に関しては今検討中です。そして、今おっしゃられた通り今後の第2波第3波来てほしくないですけどここを見据えながらですね、あるべき姿ニューノーマルっていうものを目指していきます。でその中ではもともと私たちは対面授業でやっていくことを基本にしていましたので、ここをイメージするんですけれども、今新型コロナの対応でオンラインという学習のスタイルがこう徐々に、浸透してきておりますけれどもこのいいところはまた取り入れていくっていうようなそんな中でニューノーマルって出来上がっていくんでしょうね。しっかり考えていきたいと思っています。
そしてそんな高知大学なんですけどももちろん大学としても学生の皆さんの暮らしを守るための支援っていうのもねこれまでたくさんやってらっしゃいますもんね。
はい、まず5月にですね地域共同学部の学生さんが、自ら学生の今の生活に関してアンケート調査をですね実施してくれました。でそれをデータとして拝見すると、まあ、約4割ぐらいの学生さんが経済的に例えばアルバイト先がなくなってきたりとかその収入が減少してしまって、かなり困っているというそんなデータが出てきました。でこれらを受けて私たちは何ができるかというふうに考えて一つは大学のもうこれ自主財源でやってるんですけれども、生活の困窮度が高い方に対して例えばお一人3万円ずつ、給付するっていうことをまず大学としてやっていきました。でさらにはまあこれ、災害対策で備蓄している、食品関係もあるんですけれどもそういう物資のローリングストック的な意味合いも込めてですね学生の皆さんに配布をするっていうようなこともこれまでやってきております。で、学生さんのそういう自主的なアンケートをもとに我々ができることを考えていくっていうことをまず一つご紹介をさせていただきさらに私たちこう本当にすごいなと思っているのは学生の皆さんが自主的にその地域のいろんな課題を自らの活動によってですね解決に導いていこうというところまで活動のウィングを広げてくれていることなんですね。2つご紹介をさせていただくと1つは例えば今農業現場 において非常にですね人手が不足しているっていう状況があります。でここに学生の皆さんが、3密を避けながら、アルバイトをしたいというニーズを持っているの でうまくマッチングさせていくとですね地域の課題を克服してそして学生の皆さんの生活が少し楽になっていくというようなことが起こるんではないかっていうこういうコーディネーションをですね、ニーズとシーズをマッチングさせるような橋渡しをしてくれているっていうのが一つの例ですね。それからもう一つは最近また注目されていますけれども例えばスポーツ文化非常に苦しい状況に多くの方が直面しておられるんですけれども例えば四国アイランドリーグの高知ファイティングドッグスの活動といいますか試合が今始まっておりますけれども無観客で試合をやるっていうところでどうやって収益を上げていくかで非常にプロスポーツ側でも困っておられる。でここを例えば地域協同学部の学生さんが広告収入を上げていくとかっていうようなことを無料動画を通じてですね工夫をしでその企画を実践していこうというそんな取り組みがございます。まあ挙げるといくつもあるようなんですけれどもこういう学生の地域に対する貢献を私たち目の当たりにしてですねこれこそ地域共同教育の成果にもなるんじゃないかな非常に誇らしく思っているところでございます。
学生たちがただ困って頭を抱えてうずくまっているだけじゃなくて自分たちで動き出してその目の前の課題を解決しようというこれまさにでも地域共同学部のそもそもの概念でもあったはずですのでそれをちゃんと体現できているっていうことも言えるわけですから本当に素晴らしい動きね現在見せているんだなというふうに思いました。あとですね高知大学そうやって大学はもちろんなんですけども学生も皆さん本当にこうこの状況を打開しようと頑張っておりますけどもなかなかそれでは十分ではないっていう局面もひょっとしたらあろうかと思いますがそういった際に番組を聞いてくださっている例えば皆さんとかの支援も待っているんですよね。
はい今私たちができることを、私たちなりに努力をして具体的なその支援活動として進めているところです。で、それがどれぐらい走行しているかというところもまず確認をしないといけないと思っています。例えば経済的にかなり困窮をしているっていう学生さんに対して経済的支援を大学としてさせていただいた結果それがどれぐらい生活を支えていく術になったのかこれもですねまたアンケートでビフォーアフターで学生の皆さんに生の声で取っていただこうというふうにも思っているところです。で、今後こういう学生の皆さんの声を私たちもしっかり受け止めてそして、どうやったらその課題を解決できるか大学としてやれることをまた模索していきたいと思っているところです。で、そんな中でやはり経済的支援等をその具体的に大学として行っていくには財源の確保っていうのが求められていきます。これまで自主財源を中心に私たちのできることを自分たちの主体で考えていくっていうことで努力をしてまいりました。で、今後来てほしくはありませんけれども第2波第3波が襲来してくる可能性も懸念としてはございます。ですからそういうところを見据えつつ私たちとしてより安定にまた継続的にですね学生の皆さんに対する支えっていうものができるように財源の安定化っていうところを考えていきたいと思っています。で、今月上旬から本学においては高知大学先駆け資金という基金のですね募集を強化しているところでございます。もう地域の皆様あるいは高知大学に関わってくださっている方々またこれから関わっていただける皆様にですねぜひ学生の皆さんの支えとして志をいただけますように 心からお願いを申し上げる次第でございます。
そうですね、例えば県外から高知大学にやってきた学生の皆さん、せっかくね高知県の一員になってくださったわけですので、ぜひみんなで高知大学の学生の皆さんを支えていくという協力をですね、ぜひよろしくお願いいたします。高知大学先駆け資金、詳しくは高知大学のホームページご覧いただければなと思います。というわけで今日は高知大学地域国際広報 IR 担当の理事でいらっしゃいます宇田博之先生にお話を伺いました。先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。